本日与えられている聖書の御言葉を朗読いたします。本日の聖書箇所は使徒の働き23章16節から24節です。それでは朗読いたします。ところでパウロの姉妹の子がこの待ち伏せのことを耳にし、兵営に入ってパウロにそれを知らせた。そこでパウロは百人隊長の一人を呼んで、この千年を千人隊長のところへ連れて行ってください、お伝えすることがありますからと言った。百人隊長は彼を連れて千人隊長のもとに行き、囚人のパウロが私を呼んで、この青年があなたにお話しすることがあるので、あなたのところに連れて行くようにと頼みましたと言った。千人隊長は彼の手を取り、誰もいないところに連れて行って、私に伝えたいことというのは何かと尋ねた。すると彼はこう言った。ユダヤ人たちはパウロについてもっと詳しく調べようとしているかに見せかけて、明日議会にパウロを連れてきてくださるようにあなたにお願いすることを申し合わせました。どうか彼らの願いを聞き入れないでください。40人以上の者がパウロを殺すまでは飲み食いしないと誓い合って彼を待ち伏せしているのです。今彼らは手はずを整えてあなたの承諾を待っています。そこで千人隊長はこのことを私に知らせたことは誰にも漏らすなと命じて、その青年を帰らせた。そして二人の百人隊長を呼び、今夜9時カイザリアに向けて出発できるように歩兵200人、騎兵70人、総兵200人を整えよと言いつけた。またパウロを乗せて無事に総督ペリクスのもとに送り届けるように馬の用意もさせた。聖書箇所は以上です。本日のメッセージは、我が助けはどこから来るのかです。松本牧師、よろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。昨日今日とヘイズがひどいですね。ニュースを見ましたら2016年の8月以来3年ぶりの100超えということで、皆さん、健康大丈夫でしょうか。もし体調悪くなった方いましたらですね、こちらにベストリールームっていう部屋があります。エアコン効きますし、そちらでも音声が聞こえますから、どうぞご遠慮なくそちらの方にお入りいただけたらと思います。今日も初めての方をお見受けいたします。ようこそ私たちの教会の礼拝にお越しくださり感謝いたします。今私たちは毎週の礼拝で使徒の働きという新約聖書の本を順番に学んでいます。使徒の働きっていうのはルカが書きました。ルカはお医者さんでした。日本にも聖路加病院っていうのがあるくらいですね。彼は医者でしたけども、ジャーナリストでもありました。いろんな人からの情報を集めて、イエス様の誕生から昇天まで詳しく書いたのがルカの福音書。そして使徒の働きはその後編であります。キリストが天に帰られた後、残された弟子たちがどのように福音を伝えていったのかっていう記録が使徒の働き。ルカの福音書が30数年分の歴史をカバーしていますけれども、使徒の働きも紀元30年から紀元60年ぐらいまで約30年間の歴史をカバーしています。30年っていうとどれぐらいかっていうと、平成と同じぐらいですね。私たちは今令和という新しい時代に入っておりますけれども、平成は約30年間、その平成の時代にこれだけのことが起きたとするならば、それはすごいことだなと思うんですが、福音はこのエルサレムから始まり、そして使徒の働きの13章以降をパウロがアンテオケを中心に3回の伝道旅行を行い、そしてこの後パウロがエルサレムからローマにまで行くんだっていうのが使徒の働き28章の結論であります。たった30年で第1号のエルサレムの教会からローマ帝国の首都ローマにまで福音が広がりましたっていうのがこの使徒の働き全体の流れなんですけれども、特に13章以降はパウロの働きにルカは焦点を当てています。そして今23章まで、相当大詰めまで来ておりますけれども、パウロは今申し上げた3回の大きな 宣教旅行をした後にですね、神様からビジョンをいただいて、そして異邦人教会の献金を携えてエルサレムに行こうと考えたわけです。しかしエルサレムは危険だからやめた方がいいと周りから何度も言われました。その時のパウロの言葉ですね、20章の24節で彼はこのように語っています。ご一緒に読みましょう。はい。けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。私が生まれてきたのはこのことのためです。私が神様から与えられた任務を果たし終えることができるとするならば、この命は惜しくない。そういう意気込みを持ってパウロはエルサレムにやってきたんですね。でもやはりいざやってきますと、想像したよりもはるかに厳しい状況がパウロを待ち受けておりました。そんな中でもパウロはなんとか我が同胞ユダヤ人に福音を伝えたいと思って、エルサレムに集まった大群衆に向けて証しをし、その後はサンヘドリンというユダヤ最高議会に出頭してですね、そこでも証しをしました。これだけ語って一人でもいいからイエス・キリストを信じてくれたら幸いという思いを持って彼は命を懸けて語ったんですが、彼の見る限り何ら前向きな反応は得られなかったんですね。そして千人隊長は彼をまたローマ軍の駐屯しているアントニア要塞っていうところに連れて行きました。これは模型なんですが、2000年前の神殿はこういう風であっただろうという模型なんですね。この神殿のこっち側にアントニア要塞っていうのがあって、特にお祭りの時はユダヤ人が暴動を起こしやすいので、ローマ軍がここに駐屯して何かしてないかなっていうことを見張っていたわけであります。で、パウロはまずこの神殿において大群衆に語り、その後サンヘドリン議会っていうのは多分この辺で行われてるんだと思うんですが、そこでも語り、そしてまたアントニア要塞にあるローマ軍の駐屯地、その留置場に連れて行かれたわけです。その夜のことについて先週私たちは学びました。パウロは随分落ち込んだみたいですね。あんな意気込みを持ってエルサレムにやってきたんだけども、果たして自分がエルサレムに来たことに意味があったんだろうか、誰も前向きに私の証を聞いてくれない、そんなふうに思ったんじゃないかなと思います。私たちも同様ですね。私にとって自分のしていることが無意味に感じられることほど辛いことはないと思います。これは意味があると思って一生懸命やってきたんだけど、立ち止まって振り返ってきたら、本当に意味のあることをやってきたんだろうかっていうことが疑わしくなった時に、この何年間かは私にとって一体何だったんだろうって思うことほど辛いことはないと思います。私たちは誰でも自分の人生に意味を見出したい、意味があるはずだ、目的があるはずだ、そんなふうに魂の叫びを聞くと思います。自分は役に立っているんだということを実感したい、そういう思いを持って生きていらっしゃると思います。でもそんな中、私の歩んできた道は本当にこれで間違いなかったのかな、そんなことを疑い始めると、じゃあこれからの将来もこれでいいんだろうかということが心配になるんじゃないかなと思います。パウロも例外ではありません。留置場においてその夜、彼は悶々とそんなことについて考えていたんでしょう。その時に主が彼の傍らに現れたという23章11節が先週の礼拝のキーバース、重要聖句でしたね。で、先週の礼拝のキーバースだけではなくって、これは今年度の私たちの教会の年間聖句でも あるということですので、もう一回読みたいと思います。23-11、はい。その夜、主がパウロのそばに立って勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならないと言われた。こんなふうにイエス様に言っていただけたら、なんと嬉しかっただろうかなと思います。パウロ、落ち込むことないよ。勇気出しなさい。勇気出していい理由は2つあるよ。1つ目は、あなたはエルサレムで立派に証しした。誰が認めなくても私はそれを認めているよ。あなたは自分の役割をしっかり果たした。これからは私に委ねなさい。あなたが語った証を通して、あの群衆の中から、サンヘドリンの中から救われる方が、人が起こされるかどうか、それは私に任せなさい。というふうに、パウロが今やってきたことは意味のあることだ。いや、素晴らしいことをあなたはやったんだっていうふうに、イエス様が評価してくださったっていうのは、大変嬉しいことであると思います。皆さんから見れば、私もここでなんか自由自在に語って、楽に喋ってるなというふうに見えるかもしれませんが、いろいろ戦いはあるんですね。ここで語るのはですね、ちゃんと届いてるかなとか、聞いてくれてるかなとか、眠くなってないかなとか、ああ面白くないな、他のことやろうかなって、携帯いじろうかなと思ったりとか、まあいろんな戦いが皆さんの側でもあるかもしれないけども、せっかくこのフェーズの中来てくださって、なんだこんな話聞くためにわざわざ来たのかと思われたらどうしようっていう、まあ葛藤がありますよね。すなわち私は自分のやってることに意味を見出したいんです。せっかく皆さんがこれだけの犠牲を払ってこの暑い中耐えてくださって聞いてくださってるのに、私の語ってることが皆さんの人生にとって何の役にも立たないとすれば、私のやってることは何だろうっていうふうに考えますね。いつもそんな風に考えてるわけじゃないですから、気になさなくて結構ですけども。でも時々、ああ、今日はうまくいかんかったなーっていう時はあるんですね。なんか、全然反応がなかったなーっていうかね、もうちょっとああいう風に話した方が分かっていただけたのかなーとかね。まあ日曜日の夜にですね、悶々と考えることがあるんですが、そんな時に4、5日経って、または次の週、または3ヶ月ぐらい経って、私あの時の松本先生のメッセージでこのことに目が開かれてなんていう話を聞くと、そうだったの、あの時もう最悪と僕思ったんだけども、あれが用いられたっていうこともあるんだ、ありがとう言ってくれて、まあ言ってもらわないとわからないですね、こういうのはね。皆さん言ってくれないとわかりませんからということで、後で言われて、あ、僕のやってることには意味があったんだ、お役に立てていたんだってなると嬉しい。皆さんから言われても嬉しいのに、イエス様からあなたはエルサレムで立派に証ししたよって言われたら、パウロはどんなに嬉しかったんだろうかなと思います。そしてもう一つは何か、それと同じようにローマでも証しをしなければならないとイエス様もおっしゃってくださった。つまりパウロ、お前が今立てている人生設計間違ってないよ、その方向でいいよっていうことです。そしてもっと言うならば、あなたはローマに着くまでは死なない。いや、証しするって言ってんだから、証しするぐらいの元気を持ってローマに到着するんだっていうことをここで保証してくださったのであります。つまり、今自分が行っていることが主の御心にかなっているんだっていう喜び、そして今自分が進んでいこうとしている道がそれで間違いないよと神様から確認されたことの喜び、それを味わった夜となったわけです。先週、神様がこのタイミングでパウロに語ってくださったのは、先回りの愛だっていう表現を使いました。なぜかっていうと、この後パウロは寝ましてですね、その翌朝、まあ翌日、衝撃的なニュースを耳にすることになるからです。パウロの知らないところで、彼に対する暗殺計画が企てられていたんですね。40人ものユダヤ人がパウロを殺すまでは飲み食いしないっていう呪いの誓い、ギリシャ語でアナテマの誓いって言いますけども、それをしたのであります。あいつは生かしておいちゃいけない、殺さなければならない、あいつを殺すことは神の御心だ、 そのためにはどんな方法かは問わないやろうというふうに考えた人たちが40人。そして彼らはパウロをもっと詳しく調べるふりをして、そのためにもう一回サンヘドリン議会に出頭してもらいましょうということにしようと計画したわけです。先ほど見た写真でここに今いるパウロをもう一回ここまで連れてこよう、そしてパウロがここに移動する途中に隠れている刺客がパウロ覚悟バッ切りつけてくるという計画を綿密に立てていたんですね。まあユダヤ教の中にもですね、自分たちの主義主張を通すためならば手段を選ばないっていう人たちがいたんだということがわかります。さあパウロ危うし、彼の命は風前の灯火でありますけれども、しかしこの陰謀がパウロの耳に入る前にイエス様は先ほどの励ましを与えてくださっていたというのは先回りの愛だなと思います。神様の語りかけっていつでも言っていいんじゃなくて、絶妙のタイミングで語ってくださるんだなと思います。もしあの語りかけを聞かないままにこの陰謀を耳にしたら、パウロはますます落ち込んだんじゃないかなと思います。わあ、エルサレムに来て何の意味もなかったばかりか、40人もの人たちが私に死んでほしい死んでほしいと思っている、それまでは飲み食いしないと思っている、そんなに私って嫌われてるんだ、そんなに多くの人が私の死を願ってるのか、もういっそのことこのまま死んでしまった方がマシだぐらいに投げやりに思ってしまいやすい状況であったと思います。しかし違った。そのネガティブな情報を聞く前に彼はイエス様からの語りかけを聞いていた。だから彼の確信は微動だにしない。まあこれを考えるときにですね、神様の語りかけに耳を傾けるってことは大切だなと思います。だから聖書を読みましょうって話になるわけですね。だから礼拝に来ましょうっていう話になるわけです。定期的に神様からの語りかけを受け取っているならば、その後にドーンとネガティブな情報が来たとしても、それに耐えられる確信を私たちは有することができるわけですね。イエス様はもうこのネガティブな、超ネガティブな情報がパウロの耳に入ってくる前にあらかじめ、さあパウロ、お前のエルサレムでの働きはもう終わったよ。立派にやった。よくやった。さあこれからは一緒にローマに行こうとイエス様は語りかけておられたからであります。イエス様はローマに行こうっていう。でも40人のユダヤ人たちは絶対行かせない、ここで彼の命を亡き者にしてやるっていうふうに考えた。つまりここで神の計画と人間の計画が明らかになったわけです。この後の流れというのは、さあ神の計画が実現するんですか、それとも人間の計画が実現するんですかということの戦いなんですよね。皆さんはどうでしょうか。神の計画と人間の計画、どっちが実現すると思いますか。まあクリスチャンとしてね、それは神の計画って知ってますって思うんだけども、でもいざ自分の人生の中にこういうことが起きてしまった時に、私たちの心は揺らがないでしょうか。パウロの確信は微動だにしない。いやむしろこのタイミングでこの陰謀があるってことは、もしかしたら神様はこの陰謀さえも逆に利用して用いてくださるかもしれない。まあ柔道の技にですね、つばめ返しってのがあるんですが、相手が足払いをかけてきたときに、その自分の足をひょいと上げて相手の足を払う。そうすると相手は足払いかけようとして勢いついてますから、その足が払われるとですね、もっと大きくステーンと転ぶんですよ。これが決まるとすっごく気持ちいいんですけども、神様ってつばめ返しが得意なんだなってね。敵の攻撃を逆に利用してご自身の計画の実現に変えてしまうというお方なんだなっていうふうに思います。さあ神の計画と人間の計画、どっちが実現するのかって考えるときに、私がすぐ思い浮かぶのはこの箇所なんですね。マタイの26章、これ十字架の2日前の話なんですが、1節2節でイエス様は弟子たちにこう言われるんです。あなた方の知っている通り、2日経つと杉越の祭りになります。 人の子は十字架につけられるために引き渡されます。つまり簡単に言うと、2日後の杉越の祭りに私は十字架で死にますって言ったんです。これが神の計画です。でも直後に3節以降、その頃祭司長、民の長老たちはカヤパという大祭司の家の庭に集まり、イエスを騙して捕らえ殺そうと相談した。しかし彼らは、祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していた。これが人間の計画であります。彼らはイエスを殺そうとはしたけども、祭りの間はやめておこう。これが人間の計画ね。イエス様の計画は、杉越の祭りに私が十字架で死ななければ人類の救いは達成されないという思いで語られたのであります。さあ、イエス様の計画と人間の計画のどちらが実現したか、私たちは皆知っています。人間はいろんな計画立てるんですよ。好きなように自分の考えこそが正しいと思っていろんな計画立てるんです。でも神の計画だけがなる。箴言19-21、ご一緒に読みましょう。はい。人の心には多くの計画がある、しかし主の計りごとだけがなる。アメン。じゃあ神様はこの四面楚歌の状態のパウロをどうやって脱出させてくださるんだろうか、というのがこの後の話なんですが、その人の働きに行く前に、今日はこの箇所から我が助けはどこから来るのかっていう説教題にいたしましたので、この言葉の出どころを先に見ておきたいと思いますね。我が助けはどこから来るのか、どこに書いてますか。詩詞ですね。詩編の121編、とても素晴らしい詩編ですから、皆さん今日ぜひこの詩編に親しんでいただきたいと思いますが、タイトルがついてますね。都を登りの歌。都ってどこですか。エルサレムです。エルサレムは山の上の都ですから、エルサレムに行くっていうと登りですよね、やっぱね。だから都を登りの歌っていうんですが、神様は旧約時代ユダヤ人男性に年3回はエルサレムの神殿に登れっていう命令を与えておられた。そしてそれに従ってエルサレムに向かう者たちがですね、この歌を歌いながら登ったわけですよ。その時にこのように歌ったわけですね。私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのだろうか。エルサレムってのは標高850メーターの山の上にある都でありますから、例えばエリコ方面からエルサレムに上がろうとすると、エリコってのは視界の北端、そして視界ってのは世界で一番低いところですね。海抜が400メートルです。世界で一番低いところってのはマイナス400です。だから私は視界に行くと必ずこのジョークを言わないではいられない。皆さん、今あなたは世界最低の人間ですと言うんですが、嬉しくない言葉ですね。マイナス400ですよ。そこから850のところに上がるってことは、1200メートル上がらなければならない。今は簡単です。クーラーの効いたバスに乗ってね、運転手さん頑張ってって言えばですね、ぐーっとローギアで上がってくれるんですが、当時は歩くんですよ。そうするとね、おー、まだまだ先だなーって、途中にいくつもの丘を越えなければならない。私は山に向かって目を上げるって日本語の聖書にはなってるんですが、英語の聖書を見ると I lift up my eyes to the hills。 山って書かれてるのは the hills、 丘、ね、まあ、山の上にあるエルサレムに向かっていく途中に越えなければならない丘。 Where does my help come from? 私の助けはどこから来るのだろうか。2節の答えを知っている人は幸いです。一緒に読みましょう。2節。はい。私の助けは天地を作られた主から来る。これを知っている人は幸いですね。私たちも今天のエルサレムに向かって人生の旅をしているんですが、途中さまざまな困難に出会います。さまざまな丘を越えていかなければ到着しません。しかしこの2節の言葉を信仰を持って告白するときに見え方が変わってくるんだと。 いうことについて教えられるのがこの詩編だと思いますね。我が助けはどこから来るのか、答えは知っている。我が助けは天地を作られた主から来る。そこまで行ったら今度は主はになるんです。さっきまでは私は私はって言ってたのは主は、主語が変わります。そして今度はね、私の足じゃない、あなたの足をよろけさせないよっていうふうに話し手が変わりますね。今度ね、私は山に向かって目を上げるって言ったんだけども、主はあなたの足をよろけさせずっていうふうに言ってるっていうことは、まあ第三者が語りかけてくれている、霊的指導者かな、またはもっと言えば私たちに語りかけている聖霊の言葉と考えてもいいかもしれません。聖霊が、主はあなたの足をよろけさせないよ、あなたを守る方はまどろむことがないよっていうふうに、あの2節の信仰告白をした者たちに語りかけてくださっていると考えることができますね。以前バリー JCF というところに支援に行った時に、もう十数年前でしたから、今はもう立派な高校生になっているお嬢さん、その頃は3歳だったかな、可愛らしいお嬢さんがいてですね、そしてお母さんが僕を見た時に、ほれ先生に聞きたいことあったんでしょ、聞いてごらん、恥ずかしそうにですね、何質問あるのって聞いたら、神様って寝るのって聞いた。かわいいね、3歳ぐらいの女の子がね、神様って寝るのかな、皆さんどう答えますか。答え知ってるね、まどろむこともない、見よイスラエルを守る方はまどろむことも眠ることもない。だってこの方眠っちゃったらね、あごめん寝てる間に、あお前丘から転げ落ちたのごめん、ちょっと見てなかったみたいな話になるわけで、そんなことは絶対ない。いつもまどろむことなく私たちを見守ってくださるお方なんだっていうことであります。そして5節、主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影、昼も日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことがない。つまりエルサレムに登れって主が命じた以上は、登る者たちを守ってくださらないといけないよね。登りなさいって命じてんだから、それに従ってる人を守ってくださるのは神様の働きであります。そして神の御心に従う者を一切の危険から守るというふうに約束してくださいました。面白いですね。日中の危険からも夜間の危険からも、それが日中の旅であれば、まあ暑い日にね打たれるかもしれない、夜間の移動であるかもしれない、それがどちらであったとしても一切の危険からあなたを守るよ。さあこの後のパウロはどうやって逃げていくかっていうと、見ていくと今夜9時に出発せよって言ってるからね、彼の場合は夜間の移動であります。それもまた守られる。7節、主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも今より常しえまでも守られる。行くにも帰るにもっていうのは、エルサレムに行く道もエルサレムから帰る道も今から常しえまで守ってくださるってことです。つまりパウロは、神様はパウロがエルサレムに来る途中も殺されそうになったけども、その時も守って今エルサレムに来た、今度エルサレムから出ていく道も神様は責任を持って守ってくださる。なぜならばパウロにこうしなさいと命令したのは神様なんだから、その命令に従っているパウロを神様が守ってくださるのは当然であります。ということで詩編121編から、我が助けは天地を作られた主から来る、これは私たちの共通の信仰告白でありますけれども、この主が私たちを助けてくださるということは信じていますが、この主がどのような方法で私たちを助けてくださるかっていうのは様々です。それは主がお決めになります。例えば遡って12章まで行きますと、ペテロが捕らえられて、そして明日の朝ペテロは殺されるってことになってた、あの場面を思い出しますね。あの時神様はペテロを救出するために誰を使ったんですか、誰を派遣しました、天使を派遣したんです。そして天使に連れられてペテロはそこから脱出することができたんです。今回はどうでしょうか、 今回は人を用います。しかも単数じゃない、複数の人々を用いるんだ。つまり神様は天使も用いるし、人も用いる。超自然的な方法も使うことができるし、普通の方法も使うことができる。これは神様がお決めになることなんです。私の場合は天使にしてくださいとか、私たちは要求することができない。それは神様がお決めになることですね。ですから12章のペテロの救出の場面なんか見ると、いやペテロだからここまで経験したけど、私たち普通これ経験しないよねみたいな話になるかもしれないけども、今日の23章の話だと、あ、これなら私たちも経験するよねみたいなね。神様こうやって人を使って私を救出してくださるんだっていうことで、私たちも親近感を覚える内容であるかもしれません。さあ、それだけの前置きを持って今日の箇所に入っていきたいと思いますが、16節です。あの陰謀がどうやってパウロの耳に入ったのか、そのために神様が用いた人物は誰かっていうと、パウロの姉妹の子です。ここに来て初めて、あ、パウロにお姉ちゃんいたんだということが初めてわかる。で、そのお姉ちゃん結婚してんだということがわかる。そしてその夫婦には息子がいるんだということがわかる。このことからパウロはエルサレムから北のキリキア州のタルソで生まれたんだけども、12歳ぐらいの時に律法を学ぶためにエルサレムに来た。そんなに若くてエルサレムに行ってどこに住んだんだろうかっていう時に、あ、お姉ちゃんのところに下宿したんだろうねっていうことがわかるわけですね。貴重な情報ですが、ところがパウロの姉妹の子がこの待ち伏せのことを耳にし、兵営に入ってパウロにそれを知らせた。どうやって耳にしたんでしょう。そのことについてはルカは何も書いてません。まあパウロはね、はっきりと罪状が決まったわけではありませんからね、まだ被告人の状態ですから、誰かが家族が差し入れしようと思ったらできるような状態になってたのかもしれません。だから、あ、おじさんが捕まってるらしい、じゃあなんか差し入れしてくるわって差し入れに行こうとしたら、何かひそひそと語っている。え、なんだろうってちょっと影に隠れながら耳を澄ませたら、俺たちはパウロを殺すまでは飲み食いしないぞ、よし、今度パウロをあのアントニア要塞からサンヘドリンに連れていく、その途中で刺客が待っていて、そこで人思いにパウロをやっちまおうぜみたいな話がこの老いの耳に入ったんです。なんかサスペンスドラマを見てるみたいですけどもね。まあこれはね、偶然かったらね、神の摂理なんですよ。彼がそこでちょうどその情報を入手するようなタイミングで神がこの老いを派遣したんです。そして、おじさん弁当持ってきたよ、でもね、ここだけの話だけどさ、こんなこと今聞いたのっていうふうにパウロに知らせたんです。そしたらパウロどうしたの。そこでパウロは、すいません、百人隊長の一人を呼んで、この青年を千人隊長のところに連れて行ってください、お伝えすることがありますからって言ったんです。パウロは今一応囚人でしょ。だから百人隊長になんかこういうね、まあお願いする立場にあるわけじゃないね。で、普通であれば、お前自分が何様だと思ってんだよっていうふうに答えられたとしても仕方がないね。でも百人隊長どうしたかっていうと、百人隊長は彼を連れて千人隊長のもとに行き、囚人のパウロが私を呼んで、この青年があなたにお話しすることがあるので、あなたのところに連れて行くようにと頼みましたと言って、まあ皆さんよく言うこと聞くんですよ、パウロの。あ、すごいな、なんか囚人の言うこと周りの百人隊長とか千人隊長とかみんな言うこと聞くなって思う。なんでこんなに言うこと聞くのかなと思うんですが、まあ一つ考えられることとすれば、彼らはパウロがローマの市民権を持っているということを確認もしないで、鞭打とうとして鎖で縛ってしまった。あのことは内緒ね、パウロみたいな。まあパウロに対する負い目があったのかもしれません。で、千人隊長のところに連れて行ったら、今度は千人隊長はそれを聞いて、あ、これは他の人に聞こえちゃいけない情報だろうなっていうことをとっさに察知しまして、彼の手、甥っ子の手を取って誰もいないところに連れて行って、私に伝えたいことというのは何かと尋ねたわけです。パウロが派遣するんだから、これはただごとじゃないぞっていうね。まあパウロに一目置いてますね、もう周りはみんなね。20節、 すると彼はこう言った。ユダヤ人たちはパウロについてもっと詳しく調べようとしているかに見せかけて、明日議会にパウロを連れてきてくださるようにあなたにお願いすることを申し合わせました。どうか彼らの願いを聞き入れないでください。40人以上の者がパウロを殺すまでは飲み食いしないと誓い合って彼を待ち伏せしているのです。今彼らは手はずを整えてあなたの承諾を待ってます、というふうに千人隊長に甥っ子が伝えたんです。そしたらそこで千人隊長はこのことを私に知らせたことは誰にも漏らすなと命じてその青年を帰らせた。もしそれが漏れてしまったら、あの千人隊長はサンヘドリンよりもパウロを優遇したなっていうことで、その後のサンヘドリンとの関係が難しくなる。しかもその情報を漏洩した甥の命も危なくなるから、絶対誰にも言うんじゃないよ。でもそれが後でルカに伝わって私たちは読めているわけですけどもね。さあここでボールは千人隊長が受け取りました。彼がここでどう判断するかですね。どうしよう。でも彼はとっさに判断するんですよ。23節。そして2人の百人隊長、2人ちょっとおいで。はい、何ですか千人隊長。今夜9時、カイザリアに向けて出発できるように歩兵200人、騎兵70人、総兵200人を整えよと言いつけた。まあ後でユダヤ人から、あのパウロのこともうちょっと調べたいんですけど、あのもう一回サンヘドリに出頭させてくれませんかって言ってきた時に、千人隊長はパウロもういないよエルサレムに。どこ行ったんですか、もうカイザリア行ったよ、なんだそんなこと知らなかったっていうふうに言えるようにしときたいと思ったんでしょうね。そのためには無駄にする時間はない。夜の帳に包まれて移動した方がいいというふうに考えたので、今夜9時、何人の兵隊ですか、200+70+200、合計470人ですからね、パッと集まるもんじゃない。だから今から準備せよというふうに命令したんです。これさらっと読んじゃうけども、すごいことだと思いません？たった一人の囚人を移送するのに470人の護衛つけるなんて前代未聞ですよ。こんなの聞いたこともない。しかもその囚人にお前は囚人なんだからちゃんと走れよとかって言うのかなと思ったら、24節でまたパウロを乗せて無事に総督ペリクスのもとに送り届けるように馬の用意もさせた。パウロが乗る馬まで用意してですね、パウロこれに乗れと、走ってたら時間がかかるから馬で行こうというふうにそこまで用意されたんです。超ビップ待遇ですよねこれね。まあキム・ジョンウンとトランプさんがね、シンガポールで会談するときに、まあなんていうの、 SP ね、あの真っ黒いシンガポールのあの暑い中ね、真っ黒いスーツ着てね、10人ぐらいがもう車と一緒になって走るような人がいましてね、うわ大変だなと思ったけども、キム・ジョンウンでも10人ですから、トランプもね相当な護衛がついてたと思うけども、470人はいないでしょう。そう考えると、このたった一人の囚人をカイザリアに運ぶために470人の兵隊を用意したっていうこの待遇は、これは普通だとは思えないですね。なぜここまでするんでしょう千人隊長、なぜここまでするんでしょう。パウロ、総督ペリクスのところに行った時には、私はローマの市民権持ってるにもかかわらず、あの千人隊長は私を鎖で縛って鞭打とうとしたんですよ、なんてことは絶対言わないでねっていう暗黙のメッセージがここにあるような気がしますよね。ということは、あの時パウロが縛られたということすら用いられてるんですよ。神様の手の中に入ったら無駄なことなんか一つもない。さっきパウロがね、私がエルサレムに来たのは無駄だったかな、あれしたのは無駄だったかな、いろいろ考えるかもしれない。でも神様の手に入ったら無駄なことなんか一つもない。全部用いられるということです。かくしてパウロのローマへの旅が今晩始まります。まさかこんな急にと思ったね。パウロ、お前はローマでも証しするんだよってイエス様がおっしゃったその夜にね、彼は出発するんですよ。周りがパウロは絶対エルサレムから脱出させないと言って阻止しようとするための出来事があちこちで着々と動いていたにもかかわらず、 それがすべて逆に主の御手の中で用いられた。もしこの陰謀がなければね、こんなに手っ取り早い形で出ていかなかったと思いますよ。もしこの陰謀がなければね、パウロ自分で歩けって話になったと思いますよ。でもこの陰謀があったから、ここでパウロを殺すわけにはいかないということで、これだけの超ビップ待遇になった。あ、陰謀を立ててくれてありがとうみたいなね、そんな感じですよ。ある牧師はパウロの旅を見ていると、まるでラグビーを見ているようだって言った牧師がいて、どういうことかなと思ったら、ラグビーって自分の前にはパス出せないね、自分の後ろにしかパス出せないんだけども、全体が走ることによって前進していく。なんかパウロが前に進もうとすると、いつも邪魔が入って全然前に行けないような気がするんだけども、全体を通して一挙に神様が前進させてくださる、その姿を私たちは見ることができるような気がいたします。さあ、これがエルサレム、そして地中海まで出て右折してカイザリア、約100キロの道のりです。普通に歩いていったらどう考えても2日いや3日かかっても仕方がない。でもそれを馬に乗って一挙にカイザリアまで行く。そしてカイザリアまで来れば、あとは船に乗ればローマに行く。パウロは自分が考えたよりもはるかにすごいスピードで神様の御心が着々と進んでいるのに、恐れを覚えたのではないかなと思います。でも逆に、おお、この勢いで行ったら来月ぐらいにはローマに着くかなぐらいに思ったかもしれないけども、カイザリアに2年とどまるんですよ。さあ、ここであのフレーズが出てきますね。神の御業は神の時に神の方法でなされる。私たちの思い通りにはいかない。でも神のご計画が最高であります。翌日、あの陰謀を企てた者たちが、パウロを出頭させてください、もういないよって言われて、狐につままれたような顔をしているのが目に浮かぶような気がいたします。さあ、この箇所を考えていた時に、私は第二列王記の6章をちょっと思い出しました。第二列王記6章っていうのはですね、預言者エリシャが出てくるんです。で、この時のイスラエルの敵の軍隊アラム、今のシリア軍ですね。で、このシリアの王様があそこに兵隊を送れって言うと、エリシャが神様に知らされて、そこ気をつけてください、そこに兵隊が来ますからねとかっていうふうに情報を流したんです。そのためにアラム軍がいくらやろうとしても全然うまくいかない。アラムの王様怒ったんです。誰か我々の情報を漏らしているスパイがいるだろう。そうじゃないんです、王様、イスラエルにはエリシャっていう預言者がおりまして、あの預言者が我々の行動を察知してそれを知らせるものだから、私たちうまくいかないんです。クソ、エリシャのやつ、よし、エリシャを捕らえて殺せ、アラムの軍隊を送れ。すごい軍隊がですね、エリシャの家の周りに送られたのであります。ある朝、エリシャのしもべが朝起きて外を見ると、アラム軍の馬と戦車の軍隊が町を包囲してるんです。うわー、どうしよう、こんな風に包囲されちゃったら私たち絶対逃げられない、エリシャさんどうしましょう。エリシャは落ち着き払ってるんです。そしてこう言うんですよ、しもべに。私たちと共にいるものは彼らと共にいるものよりも多い。何言ってんだ、うちのご主人ついに恐れで頭がおかしくなったかと思ったら、こう言ったんです。ご一緒に読みましょう。6章17節、はい。そしてエリシャは祈って主に願った。どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若い者の目を開かれたので、彼が見るとなんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。これは天使の火の馬と戦車でありました。そんなストーリーが旧約聖書に出てくるんですが、今日のパウロを見ていると、神様は470名もの兵士をパウロのために用意しておられた。我が助けはどこから来るのか。今回主がご自身の計画実現のために用いたのは、パウロの甥っ子と 1000人隊長と470人の兵隊であります。ごく普通の人々であります。しかし私たちはそこに明らかに神の摂理の御手を見るんですよ。旧約聖書にエステル記ってあるんですが、ユダヤ人が絶滅しそうになるんだけども、エステルが立ち上がってこのユダヤ人を守るという本があります。実はあの本の中に神っていう言葉、信仰っていう言葉、礼拝っていう言葉、祈りっていう言葉一つも出てきません。なんでそんな本が聖書に入っているんだろうかっていうふうに思うんですが、でもはっきり神とは書かれてないけども、明らかにこれ背後で神様働いてるよねとしか思えないようなストーリーです。まだ読んだことがない人はぜひ読んでみてください。神という言葉は出てこないけども、絶対神の見えない手がこれ働いてるよね、そうでなければこうはならないよねっていうような内容であります。今回のパウロの箇所もそうです。神がその時何をした、神がその時何をしたという表現は出てこないんだけども、でも明らかに背後に神の見えざる見て、それを私たちは摂理と呼ぶんだけども、摂理をもって働いてくださっているということがわかります。私たちも神の手は見えないけども、その見えない神の見てを認めつつ歩いていく人は幸いですね。最後にパウロが自分の人生を振り返って語っている言葉を読みたいんです。これ読んだ時に本当にそうだなと思いました。第二コリントの6章8節から10節なんですが、パウロはこんなふうに言ってます。また褒められたり、そしられたり、悪評を受けたり、好評を博したりすることによって、自分を神のしもべとして推薦しているのです。私たちは人を騙す者のように見えても真実であり、人に知られないようでもよく知られ、本当によく知られてますね。死にそうでも身を生きており、これ面白いね。もう何度彼殺されそうになってるかね、え、まだパウロ生きてたの、まだ生きてたんだみたいな、みんなびっくりするでしょ。死にそうでも身を生きており、罰せられているようであっても殺されず、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようでも全てのものを持っています。わあ、素晴らしい表現ですね。死にそうでも身を生きている。そうです。神から与えられた使命が終わるまでクリスチャンは死ぬことがない。神様はまどろむこともなく眠ることもないから、ああ、私が眠ってる間に私の大切な子供が死んじゃったなんてことはないんです。神様が、よし、あなたに与えた使命はあなたが全うした。あとはゆっくり休みなさいとおっしゃる時まで、私たちに不遇の死というのはない。これが聖書のメッセージですね。どれだけ多くの人々が、今回の場合40人のユダヤ人だけども、どれだけ多くの人々が綿密な計画を立てて、よし、これで完全犯罪成立だと思ってパウロを殺そうとしても、主のお許しがなければパウロは絶対に死なない。これが彼の確信であります。最後にこの言葉を読んで終わりましょう。マタイ10章29、31節、ぜひ皆さんの人生に適用しながら読んでください。ご一緒に。はい。2羽のスズメは1アサリオンで売っているでしょう。しかしそんなスズメの1羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。2羽のスズメが1アサリオンってのは、1羽だったら最低貨幣価値にも到達しない、そんなスズメであったとしても父のお許しなしには地に落ちないとするならば、なおのことってことですね。ご一緒に。はい。またあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。だから恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。私たちが誰を恐れているのか、人を恐れているのか、人の目を恐れているのか、どう見られるかを恐れているのか、そうじゃなくて、 最も恐るべき方、神様に対する正しい恐れを持って生きていくならば、私たちは何にも恐れる必要がない。しかし神に対する恐れがなければ、私たちはいつも恐れをのぞきながら生きていくしかない。あの人にどう見られるか、この人にどう思われるか、そんなことを考えながら生きていくしかない。しかし私たちが恐れるべき方に正しい恐れを持つときに、私たちは安心して大胆に生きていくことができる。なぜなら、我が助けはこの方から来ると知っているからであります。お祈りをいたしましょう。天のお父様、今日まさにパウロの命は風前の灯火、四面楚歌、絶対に逃げられない状況でありましたけれども、あなたがまず第一に用いたのは甥っ子でありました。彼がそこに来たのは、人は偶然と言うでしょう。しかし私たちは神の摂理と呼びます。それをパウロに知らせ、パウロが百人隊長を呼び、百人隊長が彼を千人隊長に連れて行き、千人隊長がとっさに最高の判断を下し、今夜9時、470人の兵隊を持って、このパウロを夜の帳の中でカイザリアまで100キロ移送せよという命令を下す。一体誰がこんな展開を予想したでしょうか。これはすべて神が甥っ子を使い、千人隊長を使い、兵士たちを使って成し遂げてくださったことですから感謝いたします。そしてこのことは私たちの人生にも起きますから、ありがとうございます。パウロは40人の人々に殺されようと思われながらも恐れることはなかった。なぜならば、自分は神の御心の道を歩んでいると知っていたからであります。どうか私たちも今行っていることは神の御心にかなっており、そしてこれから私たちが向かおうとしているところも神のご計画に沿ったものであるという確信を持って歩んでいくことができるようにお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。